新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
共同親権導入を柱とした民法改正案、衆議院法務委員会で可決。離婚後の子どもの親権を父親と母親の双方に認める共同親権の導入を柱とした民法の改正案が衆議院法務委員会で与野党の賛成多数で可決されました。父親と母親の意見が一致しない場合は単独か共同かを裁判所が判断します。立憲民主党など野党側が DV や虐待など円満に離婚できなかったケースで適切に共同親権を行使できるかなどと懸念を示したため、与野党は修正協議の上、親権を選択する際に父母の双方の真意を確認する措置を検討することなど新たな付則を盛り込むことで合意しました。法案は16日にも行われる衆議院本会議で可決され、参議院に送られる予定です。
それでは今日は国会衆議院法務委員会でこの共同親権をめぐる民法の改正案というものが可決されました。今回は与党案に対して野党立憲民主党からも修正案というものが提示されて、修正協議の末、親権を選択する際には父母の双方の真意を確認する措置の検討という付則が盛り込まれるということになりました。こちらの修正案について説明をする米山隆一議員の趣旨説明から聞いていきましょう。
第一に、付則において政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第766条第1項または第2項の規定により、この監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしております。第2に、付則において政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第819条各項の規定による親権者の定め方、新民法第824条の2第1項第3号の旧白の事情の意義、同条第2項の看護及び教育に関する日常の行為の意義、その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとしております。第3に、付則において政府は施行日までに父母が協議上の離婚をする場合における新民法第819条第1項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。合わせて、付則において政府はこの法律の施行後5年をめどとして改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後のこの養育にかかる制度及び支援施策のあり方について検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
はい、立憲民主党米山隆一議員の趣旨説明を聞いていただきました。今述べられていたように、父母の双方の真意、それを確認するための措置をこれから取っていきましょうという、そうした付則を修正的に盛り込んだよという説明がなされていました。これについて各政党からの質問も行われるわけですけれども、はい、その質問の最後の部分で立憲民主党寺田学議員が、質疑の中で説明も行っています。お聞きください。
時間がなくなりましたね。最後にちょっと一言私も申し上げたいと思うんです。で、今回我が党が修正合意をしたことについて大きな批判を受けていることは事実で、その批判をされる方々は多くの方がともにこの本改正案に対する問題意識を指摘し合った同志の方々からでもあって、本当にそれはつらいです。で、法案に反対の姿勢を貫いてほしいという声もあることも事実で、当事者たちを不安に陥れるなという気持ちも十分本当に分かります。そして、確かに反対の姿勢を貫くということ自体に潔さだったりかっこよさがあるというのも分かっていて、党内で方針を悩む方々は本当に多数いたと思います。私もそのうちの一人です。でも今日この過程、今日迎えるにあたって数日前ですかね、付帯決議案に虚偽 DV という言葉や不当な連れ去りというその国会決議には私はふさわしくないような一方的な見方による攻撃的な言葉が盛り込まれたことがありました。正直目を疑いました。 それと同時に私や多くの同僚は確信したと思うんですけれども、これは申し訳ないですけども、自民党や維新の皆さんに任せていたらこんなことが次々と起こるんじゃないかなという危機感を覚えました。まあ、今般最終的に付帯決議案からそのような言葉は全部削除されて、我々も同意できるような内容にはなっておりますが、まあ、我々が反対を貫いて何より姿勢というものを重視していたら何が起こったのかということは正直怖いものがあります。まあ、だからこそ関与し続ける必要性を私たちは強く感じています。我々は苦渋の判断ながら修正案に賛成して、協議の枠組みに引き続き関与し続けて、この法案の運用に影響を続ける道を選ぶことになると思います。まあ、それ自体は多くの支援者の方々から一時の怒りや誤解を受けても、それでもしぶとく粘着質を持って積極的にこの法律の解釈と運用に関与していくためだと、まあ、自民党や維新の皆さんには好き勝手させないよという強い意思表示だということは、私は議事録に残しておきたいというふうに思っております。そういう強い責任感と姿勢というものを最後に申し述べて終わりたいと思います。
立憲民主党寺田学議員の質問のパートで最後に、まあ、意思説明というか趣旨説明というか、そういったことをしたと。要は今回はその修正協議に応じて賛成に回ったものの、修正しなければもっとひどい文言が載っていたよという、そういった立憲民主党の見方を示したものでした。でこの間共同親権になると、例えば、離婚後も父母双方に親権が残るということになれば、いざ何かを決定しなくてはいけないような状況の中で、実際に看護をしている親が意思決定をできない場面が出てくるんじゃないかという懸念があったわけですね。はい、それに対してはこの間の修正の議論の中で、急迫の事情、要は病気とか手術が必要とか、そうした時は片方の親だけでも単独で決められるという条件になったなどのいろんな修正が加えられているという状況になります。一方で不足している点もあるというような追及も当然あります。日本共産党本村信子議員の質疑、安倍文科副大臣とのやり取りです。
でこの法案についてはさまざまな影響がございます。で影響の一つですけれども、高等学校等就学支援金、高校のですね、学費への補助の影響もございます。さまざまな教育、社会保障、税制への影響も懸念をされております。で先日、審議の中で大槻議員の質疑に対して、文部科学省はこういうふうに答弁をしております。高等学校等就学支援金については、保護者等の収入に基づき、受給資格の認定が行われていますが、保護者の定義は法律上、子に対して親権を行うものと定めております。そのため共同親権を選択した場合には親権者が2名となることから、親権者2名分の所得で判定を行うことになりますというふうに答弁をしておりました。で現状より子どもとともに暮らす一人親世帯への経済的な負担が増えたり労力が増えたり、こういうことは絶対にあってはならないというふうに考えますけれども、これは文部科学副大臣にお願いしたいと思います。
安倍文部科学副大臣。
委員長、高等学校の就学支援金に関しましては、保護者の収入に基づいて受給資格の認定が行われるところでございまして、保護者の定義、法律上先ほど委員がおっしゃってくださったように、子に対して親権を行うものというふうに定めているところでございます。このため今回の民法改正後に共同親権を選択した場合においては、その親権者が2名となることから、親権者2名分の収入に基づいて判定を行うことになります。他方で委員が ご懸念のところでございますが、この就学支援金の受給の資格の認定にあたって、親権者が2名の場合であっても、親権者にある保護者の一方が DV、ドメスティックバイオレンス、また児童虐待等によって就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合においては、親権者1名で判定を行うこととしておりまして、これは共同親権か否かにかかわらず、同様の取り扱いをさせていただくことになります。
やはり離婚後共同親権ですと、親権者2人分の所得で計算されてしまう場合があるわけです。やっぱり現状よりも子どもと共に暮らす、親御さん、一人親世帯への経済的負担が増えたり、労力が増えるということになるんじゃないですか。これ、副大臣、お願いしたいと思います。
この教育費の負担軽減を図ることができるよう、繰り返しになりますが、法務省ともしっかりと連携をさせていただきながら、適切な認定事務に努めてまいります。
日本共産党本村信子議員の質問で安倍文科副大臣とのやり取りでした、はい、これまで その経緯の中では共同親権いろいろなその問題が生まれうるよと共同親権を強制することなどによって不仲とかコミュニケーションが難しいような夫婦間であったとしても婚姻後片方に親権が残る両方に親権が残るということになれば、はい、それぞれ その例えば強制的なミーティングの場を設けたりあるいは片方が拒否権を講じるような仕方で何か意思決定できない状況が生まれるじゃないかそうしたことを懸念していた、まあ、野党立憲民主党側は共同親権は原則ではないということの明確化とか父母双方の合意がないと共同親権を認めないといったことを法律に盛り込んでくださいと言っていたんですがそれは通りませんでした自民党公明党などにこう跳ねられるという格好になったわけですね、うん、自民党にこう否定されるで代わりに自民党が言ったのがさっき言った不足の話で、うん、真意であることを確認する措置の検討というのを不足に盛り込む、はい、ということになってそれに立憲民主党が合意したとただしそれ以外のところでも例えば今回共産党が指摘しているのはその共同親権要はその親権者2人という計算になるわけですねこうなると何が生まれるかというと親権者2人なので2人分の所得で子どもの例えば高校への補助金とかそうしたものの計算は成り立つと分かりますかだから、はいはい、例えば実際は育てているのは片方の親 で、うんうん、でその場合そのシングルペアレントとして育てているわけですけれども親権者は2人ということなので今まで通り2人分の所得のもとでいろいろな補助とかの計算がなされることになるわけですね、
はい、
そうすると今そのシングルペアレントということでさまざまなサポートを受けていたりあるいは高校とかそうしたものの進学の補助を受けていた場合も、うんうん、いや2人分でいうともういらないですよねっていうことに今後なったりしかねないだから結局はその今の離婚の状況から相当支援のあり方が変わるでその場合経済 DV とかそうしたような場合などにおいては配慮しますよって言ってるんですけど逆に言えばそうしたものがなければもう2人分ね離婚して共同親権持ってるんだったら2人分の所得ということで計算しますのでよろしくっていう、まあ、そうした法律の状況になっているだから具体的なその親権の意思決定の話だけではなくてさまざまなサポート扶助や控除やそうしたあり方の金額までも大きく変わるこの点なども含めるとこれら多くの論点が審議の中で明らかになったのであればまだまだ審議不十分であり、うん、パブリックコメントや署名も集まっているような状況の中では拙速ではないかという声も上がっているということです、はい、これこの法案本会議そして参議院に進んでいくわけですけれどもこうした論点には注目しておくことが必要かと思います
荻上チキ
ボンジュール三輪明宏ですポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生配信は毎週日曜日と水曜日です忘れないでね忘れないでねでんでん